But before we do that, let's just pray.
はい、では聖書の御言葉を読む前に少しお祈りしましょう。
Father, I just come before you this morning, recognizing who am I, Lord, to speak your word.
天のお父様、こうして、あなたの御前に立つときに本当に、あなたの御言葉を語るとは私は何者だろうと、思っています。
But Lord, as a church family, we ask that you help us to sit under your word, that we will not stand over it, deciding what to take and what not to take, but that your word will check our hearts.
でも、私たち、グレイシティの、この、私たちとして、どうか神様、この神様の言葉を聞くときに、神様の言葉の上に立って、自分たちがその上に立つ者として言葉を聞くのではなく本当に神様あなたの御言葉のもとに私たちが自らを置くことができますように助けてください。どうかあなたの真実を持って私たちを励ましてください。
イエス・キリスト
の御名によって祈ります。
アーメン。
アーメン。
Let's read it in Japanese. Thank you.
はい、では日本語でお読みします。ピリピ人への手紙4章1節から。ですから私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び冠よ、このように主にあって固く立ってください。愛する者たち、ユーオーディアに進め、神的に進めます。あなた方は主にあって同じ思いになってください。そうです、誠の協力者よ、あなたにもお願いします。彼女たちを助けてあげてください。この人たちは命の書に名が記されているクレメンスやその他の私の同労者たちと共に福音のために私たちと一緒に戦ったのです。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。あなたの寛容な心が全ての人に知られるようにしなさい。主は近いのです。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすればすべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。最後に兄弟たち、すべて真実なこと、すべて尊ぶべきこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて評判の良いことに、また何か得とされることや賞賛に値することがあれば、そのようなことに心を止めなさい。あなた方が私から学んだこと、受けたこと、聞いたこと、見たことを行いなさい。そうすれば平和の神があなた方と共にいてくださいます。
Okay, there's lots of famous versesIn our passage today.
で、今日の聖書箇所にはすごいいっぱいよく聞くなとかいう聖書の言葉も入ってます。
Verses that we tend to take out and write on birthday cards.
で、誕生日のカードとか何かに書いたりとかするような有名どころですよね。
Verses that we sometimes stick on our fridge or frame on the wall.
自分の冷蔵庫に貼ったりとか、なんか綺麗なフレームにいて覚えとこうって言って貼っとくような、まあ夢のところの箇所です。
But verse 4 begins with the word therefore.
でも4章はですからっていう風に始まってるんですね。
So in one sense, everything that Paul has been talking about before is leading and connected to what he's about to talk about in verse chapter 4.
なので4章でパウロがここから話そうってしていることは、もうその4章までにパウロが語ったことの中に、その理由があるわけです。
In today's passage, in verse 2, Paul not only he mentions these two ladies.
で、この4章の2節のところでは2人の女性の名前が出てきていて、その人だけに語っているのではなくて、
Two ladies that have walked alongside in spreading the gospel with Paul.
パウロと一緒に、歩んでくれた、労してくれた、そのよ働いてくれたその人たちが二人の名前が出ていて、
Two ladies that are probably well known in the body in the Philippian church.
で、この二人の女性はきっとこのピリピの教会の中ではよく知られていた人だったと思います。
But in verse 2, he not only wants them to agree, he emphasizes their need to agreeIn the Lord.
で、2節のところには、その2人の人のことを言って、進めている。そしてみんなに、主にあって 同じ思いでいてほしいって言ってるんですね。
Okay, the technical term for this kind of language is union with Jesus Christ.
で、これを、イエス・キリストのとの、一致とか、イエス・キリストとの交わりとか、そういうふうに私たちは読んでいます。
When you think about you being united with Jesus Christ, what does that mean for you?
私たちがイエス様と一つになるって考えると、それは皆さんにとってどういうことを意味しますか
？Verse 3, Paul tells us that these ladies have labored not individually and not aimlessly, but in the gospel together.
この二人の女性、ユーオディアとその二人の人たちは、ただ何の目的もなくそれぞれに勝手にそれぞれのことをしたっていうわけじゃなくて、
okay, that's union in Christ language.
福音のために私と一緒に戦ったのですって書いてあって、それは、その一致とか一つになるとか、そういう意味を、示し
Paul wants them to do more than celebrate a happy feeling. He wants them to rejoice in the Lord.
そしてそこで、あ、楽しかったね、嬉しかったねっていうなんかフィーリングだけじゃなくて、4節のところに来ると、パウロは、いつも主にあって喜びなさいっていうことを私たちに勧めている。
That's union in Jesus Christ language.
これは要するに私たちはイエスと一つになっているっていう、イエスと一つだっていう、そういうことが、そういう意味合いがあることです。
Verse 7, Paul tells us that God's desire to guard people is for those who are in Christ.Jesus.
で、7節のところには、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますって書いてる。
Okay, the basic theme behind Paul's, writing in chapter 4 is that being in Christ is transformational.
要するに、パウロがこの4章のところで言おうとしているのは、このイエスキリストにあるイエス・キリストにあってとか、イエス・キリストの中にあるっていうことは、変えられ続けていくっていうことなんだよっていう。
And in today's passage, he talks about transformation in at least three different ways.
で、私たちがそれ変えられていくっていうってことを、三つの、いろんな方法で描いています。
My three points today.
今日の三つのポイントは、
Union, being united to Christ transforms us relationally.
キリストに結ばれるということで、私たちは人間関係において、要するに人間関係において変えられます。
Transforms us emotionally.
また、私たちは感情的に変えられます。
And it transforms us mentally.
そして精神的なところでも変えられます。
If you can't connect those titles to the passage, don't worry, we're going to explain it, okay?
で、この、これがど、この先ほど読んだ聖書箇所とどうつながるんだろうと思ったら、大丈夫です。我慢して、ちょっと聞いていてください。
Point number one.
一つ目のポイント。
Being united to Christ transforms us relationally.
キリストと結ばれているっていうこと、キリストと一つだっていうことって、私たちはの人間関係においても私たちは変えられます。
Let's read verses 2 and 3 again.
では、3節と4節読んでみましょう。
I entreat Eudia and I entreat Cynthia to agree in the Lord. どうぞ。2, verse 2.
Euodia に進め、シンティケに進めます。
Verse 3, yes, I ask you also, true companion, help these women who have labored side by side with me in the gospel together with Clement and the rest of my fellow workers whose names are in the book of life.
あなた方は主にあって同じ思いになってください。3節。そうです。誠の協力者よ。あなたにもお願いします。彼女たちを助けてあげてください。この人たちは命の書に名が記されているクレメンスやその他の私の同僚者たちと共に福音のために私と一緒に戦ったのです。
So Paul's entreating two women in the church that don't disagree. It could be two men, but it's two women in this case, okay?
なので、この、二人の女性に勧めているんですね。
There's some kind of failure to be of one mind.
何か、進められてるってことは、何かそれがうまいこと言ってなかった可能性が高い。
Now, Paul doesn't tell us if it's personal.
で、それがなんか個人的な関係のことだったかどうかは分かりません。
Doesn't tell us if it's theological.
パウロは、そうだったかとか、神学的なことで、一致できなかったとか、そういうこともう分かりません。
Doesn't tell us if they disagree about some strategy.
ひょっとしたら何か戦略的なことで一致できていなかったのかもしれない。
Whatever it is, Paul is reaching out to these two ladies.
で、パウロは、が言ってるのは、この二人の人に、パウロは、要するにこの二人の人に届きたいと思ってる。この二人の人に言いたかった。
And he's asking someone who he refers to as his true companion, he's asking them to get involved.
で、その真の協力者としてもうこのことに関わってくださいって言ってる。
It's a bit frightening, isn't it? You know, if I stood up here this morning and named two people that are not quite in agreement with each other.
でもちょっとこれよく考えてみたら結構怖いことですよね。もし私がここに朝立って、そして皆さんに二人の名前、このここにいる二人の名前を挙げて、なんかちょっとここうまくいってなくてっていうことを言って、
you know, every head would come up, they'd all want to listen. Every head would come up and everybody would want to listen. What's going on?、
そういうことでって言ったら皆さん多分もうガバッと顔を上げて何を言うんだろうって多分気になると思います。
Okay, the reason why Paul is likely to be naming these two ladies is because most people in the church are probably already aware of the disagreement.
で、パウロはここで2人の人を名前を出して言ってるってことはきっと何らかの不一致があるっていうことを他の人も気づいていた状態だったからだと思われます。
It's beginning to consume the congregation, and they're expecting Paul the apostle to write and intervene.
なので何らかのことでその群れ全体に影響が出てきている。なので使徒パウロに何かこう介入してほしいと、そういう機会が設けてほしかったと。
Okay, the first thing we learn is that Paul deals with issues directly.
まず一つ目にパウロはこのような問題をダイレクトにもうそのまま取り扱ってるんですね。
We don't know how big, we don't know how small it is, but whatever it is, Paul wants it resolved.
なのでこの問題が大きかったか小さかったかも分かりません。だけれどもその問題が解決されるっていうことを望んでたんです。
Now let's put this in perspective.
じゃあちょっと考えてみましょう。
Conflict is inevitable.
衝突があるっていうことは避けられないことです。
Okay? It's part of relationships.
もう人間関係あったら何らかの衝突があったりするもんです。
And relationships are part of life.
そして人間関係っていうのがあるっていうのはもう人生生きてるからです。
And Paul isn't surprised there's conflict in the church.
そしてパウロはその教会の中で衝突がある。っていうことに関して特に驚いていない。
But what we need to learn from this is how the posture with which Paul intervenes.
でも私たちが学ぶべきことはパウロがどのようにしてこのことに介入しているかっていうことです。
Okay, so he's about to tell these two ladies to agree.
なので、パウロはこの二人の人に一致してね、同意してねっていうことを呼びかけてます。
But verse 1 he says, "My brothers."
でも一節見ると私の愛し慕う兄弟たちって呼びかけてる。
Okay, that was a term back then for the men and the women in the body of Christ. Okay? So today we'd write my brothers and sisters.
で、これはみんなのことを指していて今の時代では兄弟姉妹たちへって言っていますよね。
And he refers to the body as my joy and my crown.
そしてパウロはその群れのその集まりがもう私の喜び私の冠っていうふうに呼んでるんです。
You refer to them as my beloved.
もう私が愛している人たちっていうふうに呼びかけている。
According to Paul, these two women are included in the ones whom he loves.
なのでこの二人の女性もまたパウロが愛している人たちの一人一人なんだよ、それに含まれてるんだよっていうことを言ってる。
So his command, his exhortation to agree with one another is set in this framework of I treasure you.
なので、この二人に同意してください、進めたいですって言ってることは、もう私はあなたを愛してますっていう、もうそこが基盤になってるんです。
And he speaks to the body, the family, the church in Philippi. He says, stand firm.
そしてその神様の体、この神の愛する家族、その教会っていうものに対してこのように主にあって固く立ってくださいって言ってる。
Okay, uses that word therefore. He uses that word thus.
ですからとか、このようにっていうふうに言ってる。
Stand firm in everything I've been talking about in the previous verses.
もう今まで話してきたことに、固く立ってくださいって。
What's he been talking about in the previous verses?
じゃあここまでのところでパウロは何を語ってきたでしょうか?
Oh, great. Let's have a test on who remembers what I preached on last week.
はい、じゃあ先週お話ししたことを皆さんがどれぐらい覚えているかテストの時間です。
I won't embarrass anybody.
いや、冗談です。はい。
What were we talking about in last week's message?
でも先週のメッセージで何を話しましたっけ?
Paul says your citizenship is in heaven.
もう私たちの市民権は天国にあるよって、もう私たちも天国籍ですっていうことを言ってたんですよね。
Paul says you have a great savior and Lord.
そしてもう私たちには素晴らしい救い主がいる、私たちには素晴らしい神様がいるって言ってた。
One who transforms our lowly bodies.
そしてその方は私たちのこの卑しい体を変えていってくださるって。
You see, most of our difficulties in church.
この教会このてか教会の中での困難なことのほとんどは、
Most of our difficulties in the workplace,
職場での困難になることっていうのは、
Most of the difficulties in my marriage,
もしくは私の結婚関係の中で、問題となってくるのは、
Let's get real.
はい、リアルですね。
They would be put into perspective if only I took the time to stand firm.In the Lord.
この神様にあって、要するに主にあって固く立つっていうことをしたときに、なんかすべてがこうそういうことかってなるんです。
Okay, the problem starts to take over my focus, and I forget to stand firm in the Lord.
もう問題っていうのが先に来てしまって。主にあって固く立つっていうことを忘れてしまう時がある。
It's important to notice the language Paul uses. He entreats these ladies to agree.
で、この進めてって言って、同じ思いになってくださいって言って、この二人の人に進めてる。
Okay, that word entreat cannot be interpreted as command.
で、この進めるっていうのは命じるとは違いますね。
Can't be interpreted as I demand.
もしくはあなたに強制して求めますみたいなことでもない。
Paul's not standing over the top of these two ladies.
なのでパウロはこの二人の女性の上に立ってものを言ってるわけではありません。
Paul's coming alongside these two ladies.
この二人の女性の横に一緒に歩んでるんです。パウロは。
His communication, his posture is one of kinship, togetherness.
なので一緒にとか親密にっていうのが。パウロのその共に歩んでいく上でのその二人の人と歩んでいく上での姿勢なんです。
And he says, "Ladies, agree in the Lord."
で、この二人の人に主にあって同じ思いになってくださいっていうふうに言ってます。
In other words, he's not questioning whether they are Christians or not.
なのでここでこの二人の人がクリスチャンかどうかっていうことを疑問視しているわけではありません。
He wouldn't call an unbeliever to agree in the Lord.
クリスチャンじゃない人に未信者の方に。主にあって同じ思いになってくださいっては進めません。
Okay. We don't create our unity as believers.
私たちは、クリスチャンとしてまたこのイエス様を信じる者として一致っていうものを生み出していく立場ではありません。
Okay. We don't create our unity as believers.
私たちは信じている者として一致を生み出すのではありません。
We maintain the unity that is already ours in Jesus Christ. Maintain.
イエス・キリストにあって、もう私たちがいただいたその一致っていうものを保つのが私たちなんです。
If you're a believer, you are already in Christ. Therefore, you are already in relationship with the body.Of Christ.
もしもうイエス様を信じている方って信じているっていう方であれば、すでにもう神様の体の一部であり、この教会の体の一部なんです。
And Lord Paul says, "You labored side by side with me."
そして、ここでパウロが言ってるのは、この人たちは私と一緒に戦ってくれたって言ってる。
Side by side with Clement.
もう同労者だって言ってる。このクレメンスとかと一緒に。
Side by side with the rest of the fellow workers.
そして他のに福音のために一緒に労した人たちと同じだって一緒にと一緒だって一緒だって。
And in a sense, he's saying that same gospel that you've been sharing with others.
要するにみんながそうやって他の人たちに伝えようとしているそのまさにその福音というものを。
Apply it to your relationship with one another.
それをあなたとあなたの周りのいる人たち、その人間関係に適用してごらんなさいって言ってる。
I just want to think about this passage, this section from our context here in Japan.
じゃあこの日本における、ね、日本に住んでいる私たちにとったらこれはどういうことだろうかということをちょっと考えてみようと思う。
Okay. Paul is secure enough in Christ's love for him that he can challenge these ladies or exhort them to agree with one another.
まずパウロは自分自身が主にあって何者かっていうところに確信を抱いていて安心しているのでこの二人の人たちに勧めることができている。
Okay, we live in a culture where harmony is more important than truth.
私たちはもうこの調和っていうものが真実よりも優先されるべき項目になるそういう社会に生きています。
So it's not easy to be a Christian who tells another Christian you're not living as Christ would have you live.
なのでクリスチャンとしてあなたはもう一人のクリスチャンにあなたはきっとイエス様が思うようには生きてないと思うよっていうこういうことがなかなか言えない言いにくい、そういう、社会です。
I want to say that fear to speak out is an issue of the gospel in your heart.
そしてそれが言えない怖いなとか恐れを持ってしまうそれは、私たちの心にある、福音の問題です。
There's a right way to speak, and Paul's just demonstrated that for us.
ここでパウロはこういうふうに語ったらいいのよ、いいよっていうことをまず見せてくれてますよね。
But we should speak.
でも私たちは語るべきなんです。
Disagreements need our attention.
不一致があれば、そこには私たちが、それを私たちはそれから目をそらすべきではないんです。
Non-believers might gossip.
クリスチャンでない人は、噂話をするかもしれません。
They might pull one another down.
そしてお互いにお互いを引きずり下ろすかもしれません。
But according to Paul, that's not what we as believers do.
でもパウロが言ってるのはそれは私たちイエス様を信じている人がすることじゃないよと。
Our conflicts are supposed to get worked through.
私たちのが、直面する衝突っていうのはそれを通してそこを通って歩んでいくべきものなんです。
So my question's on the screen. Who do you have an issue with that needs working through?
なので、誰かとの問題に誰かとの間に問題を抱えていますか?
Who do you know that's in conflict and needs your help?
もしくは、誰かそういう問題を抱えていて皆さんの力を助けを必要としている人がいるかもしれません。
Okay. Relationships are rarely strengthened by avoiding problems.
人間関係っていうのは問題を避けたところで強くなるものではありません。
Okay. Point number two.
では二つ目のポイント。
Being united to Christ transforms us emotionally.
キリストと結ばれている一つであるっていうことは、私たちを感情的にも、変えてくれるものです。
You and I don't just stumble into a healthy emotional life.
私たちパーッとなんか感情的に感情もすごい健全にいきなりなるっていうことはありません。
Verses 4 and 5.
4節5節
It says, Rejoice in the Lord always. Again, I say, rejoice. Let your reasonableness be known to everyone. The Lord is at hand.
いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。あなた方の寛容な心がすべての人に知られるようにしなさい。主は近いのです。
Okay. Joy can be cultivated.
この喜びっていうものは
Cultivated, grown.
そう、ちょっと言葉を考えてた時にちょうど電車が通ってたから考えようかなと思ったけど、喜びっていうのは養うこと、耕かすことができるなんかそういうものです。
Okay, when Paul says something twice in the same sentence, he's emphasizing it. So he says, rejoice.
なのでここでパウロは2回言ってるので、強調している喜びなさい。
But he also says the Lord is at hand.
でもそれと同時に主は近いのですってことを言っていて、
so he's not asking us to do anything that God won't help us to do.
なのでどういうことかというと、神様が私たちを手伝ってくれないことを神様は私たちにさせることはないってこと。
Carries on in verses 6 and 7.
じゃあ、6節7節。
It says, do not be anxious. So the theme is rejoice. Okay? The theme is rejoice.
喜ぶっていうことがテーマとしてあって、6節に何も思い煩わないでって書いてます。
And now he says, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be known to God.
何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさいと。
So there's something to do.
なので私たちに何かできることがここにあります。
And verse 7 is the fruit of that.
そして7節がそれの実です。
And the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.
そうすればすべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。
Okay. I clicked on Expedia this morning.
今朝Expediaを見たんですね。
Ready to check into my flight tonight.
で、今晩飛行機に乗らないといけないので、その飛行機にチェックインしようと思ってクリックしました。
And yesterday my flight was there on Expedia because I checked.
で、Expedia っていう旅行のサイトで予約したんですけれども、昨日の夜見た時にはそのフライトがちゃんと予約これからの旅行っていうのに出てきてたんですね。
But when I clicked onExpedia this morning, I couldn't find my flight to check in.
で、今朝同じようにExpediaの自分のページに行ってフライトにチェックインしようと思ったら、もうそのフライトインフォメーションとかもうそれことごっそりなくなっていて。
パニック。
パニックです。
うたこ says, "Do not be anxious."
で、うたこは心配しないでって言うんですね。
I want to say, "Shut up!"
もう心の中ではもう黙れみたいな感じです。
Okay. When somebody tells me, "Do not be anxious," it doesn't help me a lot.
心配しなくていい、そんなパニック起こさない、心配しないでいいって言われても何の役にも立たないんですね。
I know it's a biblical command.
もちろんそれ分かってる、聖書的な命令だと。
But don't forget the rest.Of the verse.
でもこの他のところも忘れちゃいけない。
The call to not be anxious is to call you out of one thing and to bring you into another thing.
こうしなさいって言ってるってことは、これをするときにこれが出てくるっていう、こういうことができるよっていうことがまたあるっていうこと。だからやりなさい。
Okay, the Bible never asks you not to do something without telling you what to do.
聖書はこれはしちゃいけないって言って、これをしたらいいよっていう、これをしたらいいよっていうことを言わずに、これをしちゃいけないっていうことはないです。
So Damien, instead of sitting over there with all your anxiety,
なので、デミアン、そんな不安いっぱいで、そこに座ってわーわー言ってるね、よりも、
Come and sit on this side of the room in prayer.
祈りっていうところに、こっちにおいでって呼びかけてくれてるんです。
Damien, instead of trying to manage all of your anxiety,
もう自分の不安を自分でどうにかしなきゃってするようにするんじゃなくて、
Try placing your anxiety into the hands of God.
あなたの不安を主の御手に渡しなさいって、そういうふうに私には呼びかけられていた。
Prayer is an act of humility.
祈りっていうのは本当に謙虚さの表れです。
I can't fix this.
もう私にはどうしようもできないって認めるところから始まるんです。
Prayer is an act of worship.
祈りっていうのは礼拝です。
But I believe you can fix this.
神様、あなたはこれをどうにかすることができる方ですって。
There's me busy on my computer trying to resolve the issue this morning.
もう今朝一生懸命自分のコンピューターでこの問題をどうにか解決しなければってやってたんですけれども。
And I forget to take it off my shoulders and to put it on the shoulders of God.
で、その時に自分の肩にあるものを神様の肩に渡すっていうことが忘れてしまっていた。
And there's Utako instead of catching my anxiety because anxiety spreads, it's infectious.
で、うたこはその不安を不安って感染するので、不安を感染する、なんかそれを受ける代わりに、
She goes into the toilet and she says a little prayer.
で、静かにトイレにいて、祈ってくるんですね。
I know what she's doing.
まあ消えるだけなんですけど、まあなんか私は大体彼女が何をしているか分かってます。
You see, anxious people, they know they need help.
でも不安になる人って自分には助けが必要だって分かってるんです。
But they wrongly believe that they can work it out for themselves eventually.
でもどこかで自分でその不安をどうにかするべきだし、それをどうにかできると思ってしまっている。
Here's what one theologian wrote in his commentary on this particular verse.
で、この箇所にのことを注訳書でこういうふうに書いた、神学者の人がいます。
He said, "Worry can be a delayed symptom of practical atheism that grows from persistent neglect of prayer and an addicted belief in self-sufficiency. Its remedy is prayer."Thanksgivingness and gentleness towards others.
祈りをないがしろにし続け、自分の力で何でも解決することに執着や信念を持った結果、実生活において神はいないかのように振る舞ってしまうこと、それが重い煩いです。そのような症状への治療法は祈り、感謝、そして他者への優しさです。
Paul calls us to counteract our worry.
パウロは私たちに不安というものにまた別の処方を与えようとしているんです。
This is what Peter says on a similar theme.
で、同じようなことをのことに関してペテロはこういうふうに書いています。
He says, "Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, so that at the proper time He may exalt you, casting all your anxieties on Him, because He cares for you."
というのは。ですからあなた方は神の力強い御手のもとにへりくだりなさい。神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいます。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。
You see, I didn't pray this morning because I forgot God cares for me.
私が祈るっていうところに行けなかったのは、神様が私のことを心配してくださっているっていうことを忘れてしまっていたからです。
Present your requests to God because He cares enough to respond according to what you really need.
皆さんの願いを神様に打ち明けてください。なぜなら神様は私たちにそれに応えるっていうそのような優しさを持っている方であり、私たちをそれほどに心配して愛してくださっている方だからです。
You don't remember anything else this morning, remember this, okay?
なので今朝今日何聞いたっけってなった時にこれだけ覚えて帰ってください。
Anxiety isn't managed.
不安っていうものはどうにかするものじゃないんです。
Anxiety is sent to God through prayer.
不安は神様に祈りを通してもうあげちゃうものなんです。
And the reason why we go to God through prayer is because of what Paul says in verse 7.
私たちがその、祈りを持って神様の元に行くっていうのは何でかというと、7節のところでパウロはこういうふうに説明してます。
Because God's peace surpasses our understanding, our logic in any given situation.
なぜならこの神様の平安っていうのは全ての理解を超えるものだからです。そしてその真理は私たちの心を守ってくれます。
So, question on the screen. What does it look like for you to deliberately cast, throw your cares onto God today?
あなたにとって今日、神に意識的に思い煩いを委ねるとはどのようなことでしょうか。
3
つ目のポイント。
You see, I don't think these are disconnected sections.
で、この最後のところっていうのは、この手紙の中、ピリピの人たちの手紙の中でも、なんか別に入ってるわけではありません。
I think Paul has brought up this theme of disagreement in the church.
パウロは、ここで教会の中にある不一致に関して、言っていて、
It's likely the congregation know this. They're feeling a certain amount of anxiety about what's going to happen.
で、多分教会の人たちはそのことに気づいていて、これからどうなるんだろうって、少なからず不安を感じていて、
So he's stabilizing them emotionally.
なのでそこで、感情的にもこの感情的 にも落ち着かせて、
And now he wants to show how being united in Christ transforms us mentally.
そして私たち精神的にこのもうメンタルの部分でも福音、イエス・キリストとつながっているということ、イエス・キリストと一つであるということが私たちに精神的にもどのように変えてくれるかということを話しています
。 Think about the language Paul's been using in his letter to the Philippians.
はい、パウロがここのピリピの人たちに対して使っている言葉を考えてみてください。
Dwell on、Think about
そのようなことに心を止めなさいって書いてある。
Have this mindset.
で、とか、このような考えでいなさい、このような思いでいなさい。
Okay, our mental state matters to God.
だから私たちのこの、メンタルのこの状態っていうのも神様にとっては大事なことなんです。
So look what he says in verse 8.
なので8節。
Finally, brothers. Finally, church.
最後に兄弟たち。最後に教会の人たちよって。
Whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things.
最後に兄弟たち、すべて真実なこと、すべて尊ぶべきこと、すべて正しいこと、すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて評判の良いことに、また何か得とされることや称賛に値することがあれば、そのようなことに心を止めなさいと。
What do you usually fill your mind with?
皆さんの頭はどんなことでいっぱいになりますか？
Okay. Whatever it is, make a list, then compare it to Paul's list.
こんなこと考えてるな、こんなことで頭がいっぱいになってるなってことをリストアップして、で、このパウロが言ってることとリストアップしてることと比べてみてください。
And I'll guarantee most of us in this room have still got work to do.
で、私たちこの部屋にいるほとんどの人が、まだまだだなと思うと思う。
Twice in today's passage, Paul mentions the peace of God being with believers.
で、この、ここで平和の神があなた方と、その信者の人たちと一緒にいてくれますよって書いてる。
As people united in Christ,
イエス・キリストにあって一つとされた、イエス・キリストに結ばれた人たちとして、
We're united.To the Prince of Peace.
私たちはその平和の君、その平和の神様と一つとされたんですよってことを書いてある。
Jesus, the Prince of Peace, was put upon the cross.
イエス・キリストっていうその平和の君である方が十字架にかけられたんです。
He died, he rose again.
死んでよみがえりました。
So that you and I can have true and lasting peace.With God.
そしてそれは、本物の平和、永遠に続く平和っていうものを私たちが神様との間にそのような平和を持つことができるためでした。
You remember I asked you at the beginning, what does your union with Jesus Christ, what does it mean to you?
キリストと結ばれているキリストと一つであるっていうことは皆さんにとってどういうことですかっていうことを最初に聞きました。
Your union.With the Prince of Peace means he's committed to dealing with everything that disturbs your peace.
もうイエス・キリスト、要するにその平和の神っていう方と私たちが一つとされている、もう一つなんだっていうことは、要するにもうその神様が、その平和の神様がもう私たちの人生にコミットしてくれているってこと。
Verse 7, the Prince of Christ, the Peace of Christ will guard you.
その平和のキリストの平和があなたを守ってくれて、守ってくれますって書いてる。
Verse 9, the Prince, the peace of God will be with you.
そしてこの9節のところでは平和の神があなた方と共にいてくださいますって書いてる。
He's committed to dealing with everything that disturbs your peace.
私たちの平和をこう脅かすというか、私たちの平和を乱すそのようなものを通し、そのようなことがあるときでも神様は私たちにコミットしてくれてるんです。
Verse 9, what you have learned and received and heard and seen in me, practice these things.
9節では、あなたが私から学んだこと、受けたこと、聞いたこと、見たことを行いなさいって書いてます。
practiceThese things.
このようなことを行いなさいって書いてます。
Okay. He's not saying if you do these things, God will be with you.
で、
He's not saying that.
もしそうしたら平和の神様が一緒にいてくれるよって言ってるわけではありません。
Because you're already in Christ.
なぜならもう私たちもキリストにあるものだからイエス様は一緒にいてくれます。
He is wanting you to practice these things because this is how God's peace will manifest itself in your life.
でもわざわざパウロがこういうふうに言ってるのは、要するに私たちがその平和っていうものの中を生きるときに、その平和の神様っていうものが私たちのうちで現れるから。だから、ということで9節書いてる。
Two ladies who are in disagreement.
その同じ思いに慣れていない、この2人の女性がいて。
The body of Christ feeling uneasy and on edge.
そして教会の体は何だろうってちょっと不安を感じていて、
so Paul speaks relationally.
なのでパウロはそこで人間関係っていうことに関してここで話していて、そして、感情的なところでも話していて、
he speaks mentally.
そして、精神的なことも私たちに話してくれてる。
Just jump with me back to verse 3.
この3つのことを思ってください。
He mentions all of these people, and he says at the end, whose names are in the book of life.
3節のところでは、この名前がいろいろ出てきた中で、いろいろ出てき出してきて、そしてその人たちがこの命の書に名が記されているっていうふうに書いてるんですね。
Why is that relevant?
なんでわざわざそれがここに、パウロはそれを言いたかったんでしょうか。
It's quite a special term to suddenly put in the letter.
この手紙っていうのの中に命の書に名前が記されているっていうなんかちょっとテクニカルなことをわざわざここの部分で入れている。
The book of life only appears six times in the Bible.
この聖書の中を聖書を通してこの命の書っていうのは6回しか出てきません。
Five times in the book of Revelation.
5回はその6回のうちの5回は黙示録で出てきます。
And once through the words of Jesus Christ in Luke's Gospel.
で、1回が、ルカの福音書に、でに記されているイエス様からの口から出た言葉です。そしてです。
You don't need to turn there, but Revelation chapter 3 verse 5.
で、黙示録の、5章を開かなくてもいいですけれども。
The person who perseveres in faith will never have their name removed from the book of life.
その耐え忍ぶっていう、そういう人はその人はその、命の書から決して名前が消されることはないっていうふうにも書いていて、
Revelation 13:8, you don't need to turn there.
黙示録の13章の8節には開かなくていいですけれども、
The people in the book of life are covered with the blood of the Lamb.
その命の書に名前が記されていないものはっていうふうに書いています。
And their names were written there before the foundation of the world.
そして、その、書き記されているとしたらその世界の元いが知れられた時からっていうふうにも書いていて、
Revelation 20 is basically saying if your name is already in the book of life you will not worship the beast.
でそのところには、もしその、名前が命の象徴に書かれているのでは獣を拝むことはないっていうふうにも書いています。
Revelation 21
21節。
Only those whose names are written in the book of life will enter the New Jerusalem.
その、命の書に名前が記されている人がその新しいエルサレムに住まうということが書いていて。
Luke 10, Jesus turns to his followers and he says, "Rejoice in the fact that your name is already in the book of life, written in heaven."
でルカの福音書の10章のところには、イエス様が人たちに言うんですね、喜ぶのであればあなたの名前が命の書に記されていることを喜びなさいって。
Paul writes that because he's expressing confidence.
でパウロはここのに命の書に名が記されている誰々っていうふうに言ってて、
These two ladies have their name in the book of life. I know they will not fail.
そしてこの二人の女性の人もその名前が記されている人たちで絶対にもうそこから落ちこぼれることはないっていうふうに確信をしているっていうことを確信をしているんです。
These two ladies are saints. These two ladies belong to God.
この二人の人も、神様に属する神様のものであるもう聖と清いものなんだと。
So now my true companion, when you start to help them.
だから、もう私 の, の, あの 本当に誠の協力者の皆さん、もうその二人を助けていくならば、
Don't help them as if they're on the margins, as if they're kind of outside of Christianity.
なんかキリスト教からはみ出そうになっている人みたいな感じで扱うんじゃなくて、
Okay? As you deal with disagreements, remind one another that these people are fellow workers.
この二人が、にあの。その問題を、対処問題に取り掛かっていくときに、この二人もまたキリストにあって同労者なんだよっていうことを思い出しながら
やっていきたい。
この二人の人もイエス・キリストにあるものなんだよっていうことをお互いに思い出し合いながら、進んでいこうねって。
We're gonna be together forever.
もう私たちはもう永遠に一緒になるんだから。
So let's get it.Worked out.
だからもう今それ取り扱っていこうと。
There's a posture that Paul wants to communicate through his letter.
なのでパウロがこの手紙を通して伝えたかったこと、その姿勢を見てほしいです。
Do you have that same posture towards one another?
私たちの中にも同じような姿勢があるでしょうか。
ChristExperience separation from the Father.
イエス様は天のお父さんからもう全く離されるっていう体験をしました。
In order that you and I might experience union with God and union with one another.
そしてそれは私たちが神様と一つになるっていうことができるようになるため、そしてまた私たちがお互いに一つになるっていうことができるためでした。
Let's stand and pray.
では立ってください。祈りましょう。
Heavenly Father, we come before you and ask that you continue to change us relationally and emotionally and mentally.
天のお父様、私たちあなたの御前にこうして立ちます。どうぞ私たちを、感情的に、また人間関係の中でも、また精神的にも、変えていってください。
We pray for any that we know who are caught up in conflict.
衝突に、の中にある人たちのことを思います。
Instead of settling for the appearance of harmony.
調和というものの名のもとに、どっちでも良いことにするのではなくて、
Help us to experience the outworking of the gospel in each of our relationships.
どうか私たちの、関係、人間関係の、それぞれのところに本当に福音が働いているということが明らかになっていきますように。
Father, we know that anxiety is real.
また私たちの中にある不安は、本当にリアルです。
And we know that when you mention it in your word, it's not there to shame us.
そして神様、あなたが私たちに、御言葉を通して語るときに、私たちを恥ずかしめるためにそうするのではありません。
But that it's a way forward out of our anxiety.
でも、本当そのようにしてすることが私たちが不安から、出る方法です。
Lord, would you help us to be quicker at casting our anxiety onto you?
どうか私たちが不安を神様あなたに持っていく、あなたに委ねるという作業がもっと早くできるようになりますように。
Would you help us to be better at setting our minds on all that's true and good and pure and right?
そしてすべてのいろんな真実なこと、尊ぶべきこと、正しいこと、清いこと、そのようなすべてのことに私たちが心を止めていくことができますように。
We ask this in the name of Jesus Christ.
イエス・キリストの御名によってお祈りします。
アメン。
アメン。